はい、よろしくお願いします。私たちが今回扱う情報源は、2026年2月25日付の仮想通貨情報局クリプトライフのブログ記事です。
非常にタイムリーな話題ですよね。
ええ、この記事はブロックチェーンマガジンの報道をベースにしていて、市場の最新動向をかなり鋭く切り取ってるんです。
今の暗号資産市場、特に AI というテーマにおいては、ファンダメンタルスと投機的なナラティブが激しく交錯していますからね。
そうなんですよ。なので今回の私たちのミッションは、リスナーのあなたに向けて、単なる24時間で 23.2% の価格上昇という表面的なニュースにとらわれず、その裏側を解き明かすことです。
表面的な価格アクションだけを見るのは危険ですから。
はい、数字の奥にあるオンチェーンデータとか、今まさに吹き荒れる AI インフラセクターへの熱狂、そしてそこにどんな構造的なリスクが潜んでているのか、じゃあこれを紐解いていきましょうか。
その裏でどのような資本移動が起きているのか、データが語る真のストーリーを読み解いていきましょう。
まあまずはですね、この圧倒的な数字のインパクトと、そこから読み取れる違和感についてお話しさせてください。話題の主役は AI リックコンプレックス、通称 ARC というトークンです。
ARC ですね。
はい、これが直近24時間で 23.2% 上昇して、現在の価格は約 0.11604 ドル、日本円にして約 17.4 円をつけています。
かなりの急騰ですよね。
ええ、でも私たちが本当に注目すべきは価格ではなくて取引高の方なんですよね。たった24時間で6806万ドル、約102億円相当のボリュームが発生しています。
102億円。
はい、 ARC の時価総額が約1億1575万ドル、ランキング246位の中規模キャップであると考えると、この1日の取引高はなんと時価総額の約 59% に達している計算になるんです。
ここで非常に興味深いのは、まさにその取引高対時価総額比率が約 59% という事実が示唆するオンチェーンの構造なんです。
つまり普通じゃないと。
ええ、伝統的な金融市場ももちろん、成熟したレイヤー1チェーンのトークンと比較しても、この回転率は明らかに異常です。ブロックチェーンマガジンの分析データと照らし合わせると、これだけ巨大な比率は、一般の個人投資家の需要だけで形成されるものではありません。
リテール層だけでは到底無理な規模ですよね。
その通りです。背後で大規模なアルゴリズム取引が稼働しているか、あるいはクジラと呼ばれる大口保有者や機関投資家レベルのプレイヤーが、意図的にボリュームを作り出している可能性が極めて高いんです。
オンチェーンデータを見れば、これが単なるFOMO、つまり取り残される恐怖による個人の買いではないことが分かりますよね。
はい。
ただここで多くの市場参加者が陥りがちな認知バイアスがあると思うんです。
と言いますと？
つまりこれだけ取引高が大きく活発に売買されているなら、オーダーブックも厚くていつでも安全にエグジットできるだろうという流動性に対する過信です。
ああ、それは致命的な誤解ですね。まさに記事でも誤解の一つとして指摘されています。
やっぱりそうですか。
あなたにもぜひ覚えておいていただきたいんですが、流動性と安全性は決してイコールではありません。
切り離して考える必要があると。
A、 現在 ARC のように取引高が時価総額の半分以上を占める過熱状態では、見せかけの流動性が形成されていることが多々あるんです。
見せかけですか。
特定のウォレット群の間で資金が高速で回転しているだけで、実際の買い手は非常に薄い可能性があるんですよ。
なるほど。じゃあもしこの状況で先ほどの大口プレイヤーたちが利益確定のために一斉に売り注文を出したら、
それを受け止める実時の買い手が存在しないため、価格は一瞬にして真空地帯を急落します。これがいわゆる流動性の罠に直面するリスクです。
活発な市場に見えても、実態は少数のプレイヤーがプールをかき混ぜているだけかもしれないわけですね。
そういうことです。
ではなぜこれほどの資金が意図的にせよ RSE に集まっているのか、ここからが本当に面白いところなんですが。
はい。
その最大の理由は RSE が AI とブロックチェーンの交差領域、つまり今最もホットな AI インフラセクターのトークンだからですよね。
今市場全体が AI というキーワードに飢えていますからね。
ただクリプトライフの記事を読んで私が一番驚いたのは、その技術的な裏付けの NASA なんです。
NASA ですか。確かに。
AI インフラを自称しているにもかかわらず、 どのレイヤーで稼働しているのかとか、コンセンサスアルゴリズムに AI の計算リソースをどう組み込んでいるのかとか。
肝心な部分ですね。
はい。GPU のレンダリング能力とか、ゼロ知識証明の仕組みなど、具体的なアーキテクチャへの言及がすっぽりと抜け落ちているんですよ。
それは極めて重要な視点です。通常、真に実需を伴う AI 系のインフラプロジェクトであれば、ホワイトペーパーや GitHub にアクティブなノード数や開発者のコミット履歴といった具体的なメトリックスが公開されているはずですから。
ですよね。
しかし、メディアの報道レベルではそういった技術的な観察情報が一切見えてこない。これは現在の市場に蔓延する純粋なナラティブプレミアムの典型例といえます。
つまり、投資家は分散型 AI コンピューティングというキラキラしたラベルだけを見て、中身の空箱に莫大な資金を投じている状態かもしれないと。
その可能性は十分にあります。
もしあなたがこうしたトークンへの投資を検討するなら、AI インフラという言葉を鵜呑みにせず、公式ドキュメントやオンチェーンの行動を自分の目で確認することが不可欠ですね。
技術的な基盤情報が見えないというのは、投資判断において最大級のレッドフラグです。AI が未来を作るというストーリーだけで押し上げられている相場は非常に脆いですから。
市場がそのストーリーに飽きた瞬間、支えを失って崩壊するわけですね。
はい。
では、少し視点を変えて、供給量と価格推移の錯覚についても分析していきましょう。ソース資料によると、ARC の最大供給量は9億9999万トークン。
はい。
そして、現在の流通供給量は9億9998万トークンとなっています。予定されている供給量のほぼ 100% がすでに市場に出回っている状態ですよね。
ほぼ全量ですね。
これを見ると、今後の新規発行による希薄化リスクがないから良いことだと、ポジティブに捉える投資家も多いはずです。
ベンチャーキャピタルのロックアップ解除に伴う売り圧力がないという意味では、一つの安心材料に見えるかもしれません。でもここにも大きな落とし穴があります。
記事で指摘されていた3つ目の誤解ですね。
はい。流通供給量が 100% に達しているということは、その大部分のトークンがすでに誰かのウォレットに保管されているということです。
なるほど。
もしその供給の大部分が初期のマイナーや一部のクジラに極端に偏っていた場合、彼らの任意のタイミングが事実上のアンロック便になってしまいます。
システムとしてのインフレ率はゼロでも、既存のクジラがまとめて売れば価格は暴落するわけですね。
ええ。少数のプレイヤーによるダンピングのリスクは常につきまといます。
その需給の歪みを如実に表しているのが、今回の価格推移のチャートなんです。ソースによれば、2025年10月の史上最安値、ATL から計算すると。
ATL ですね。
はい。現在の価格はなんと 1053% も上昇しているんですよ。10倍以上のパフォーマンスを見れば、狂気相場への完全なトレンド転換だと錯覚してしまいそうです。
ただこれをより大きな視点、マクロなタイムフレームと結びつけると全く異なる景色が見えてきます。
と言いますと、
1053% の上昇というのはあくまでデコチを起点とした相対的なパーセンテージに過ぎません。私たちが本当に意識すべきは2025年1月22日に記録した史上最高値 ATH なんです。
0.623197 ドルという水準ですね。
そうです。現在の価格0.11604ドルはその ATH から計算すると実に 81.7% もの下落水準に位置しています。
81.7% マイナス。これだけ直近で急騰していても最高値から見ればまだ5分の1以下の価値しかないんですね。
これが2つ目の誤解です。この事実は市場の心理構造を読み解く上で決定的な意味を持ちます。
つまり過去の高値で掴んだ投資家の心理ですか。
はい。想像してみてください。2025年1月の熱狂のピークで ARC を購入してしまった多くの投資家が、今もウォレットに 80% 以上の含み損を抱えたまま、価格の回復をじっと待っている状態です。
うわあ、それは強烈な戻り売りの圧力になりそうですね。
その通りです。この圧力が上値に蓋をしているため、現在の上昇は新たなブルマーケットの始まりというよりは、大暴落後のデッドキャットバウンス、あるいは大口が流動性を集めるための人為的なポンプである可能性を否定できません。
高値掴みをした層の縦値で決済したいという渇望がそのまま売り圧になるわけですね。
ええ。
そう考えると、この急騰を無防備に追いかけることがいかに危険かが見えてきます。では、これらを踏まえて私たちは具体的にどう動くべきか。
記事のレベル別アクションプランをまとめると、まず初心者の方は、AI という言葉に飛びつかず、具体的な用途を理解することから始めるべきですね。
中級者以上はどうでしょう。
単に AI だから買うといった二元論から脱却して、オンチェーン分析でクジラの動向を追うこと、そして ATH からの乖離率マイナス 81.7% を意識して、厳格な利確と損切りラインを事前に設定することです。
機械的な利確ですね。ただ、こと日本の居住者のあなたにおいては、その利確という行為自体が非常に重い構造的なリスクを引き金にすることを忘れてはいけません。
ここは非常に重要なポイントですね。
ええ、日本特有の税制と規制のリスクです。ARC のようなボラティリティの高いトークンで 1053% の波に乗り、大きな利益を出したとします。
はい。
しかし、日本の税制において暗号資産の売却益は雑所得として扱われます。株式投資のように約 20% ではなく、給与所得などと合算されて最大 55% という非常に重い税率が課せられる可能性があるんです。
ここで最も恐ろしいシナリオは、利益を日本円として確保せずに、そのまま別のアルトコインに再投資してしまうケースです。
税金破産のトラップですね。
ええ。翌年に相場がクラッシュして資産が激減しても、前年に確定した利益に対する莫大な納税義務は消滅しませんから。手元にキャッシュがないまま多額の税金だけを請求されることになります。
1000万円の利益を出して500万円以上の税金がかかるのに、資金を丸ごと次のコインに突っ込んで全損する。これは過去のバブルで実際に起きた悲劇です。
だからこそ、常に納税分の現金を隔離をしておく資金管理能力が問われます。
はい。そしてもう一つ、規制面での致命的なリスクが取引所のカウンターパーティーリスクです。
ARC はマイナーなトークンなので、日本の金融庁に登録されている国内取引所では扱っていません。
つまり必然的に未登録の海外取引所を利用することになります。これは日本の投資所保護制度の対象外になるという客観的な事実を意味します。
分別管理義務などの保護がないわけですね。
ええ。万が一その海外取引所がハッキングにあったり、出金停止になっても、あなたの資産は法的に守られず、全損するリスクと隣り合わせになります。驚異的なリターンを求めるということは、技術的な不透明さ、上値の重いチャート、最大 55% の税制、そして全損リスクという綱渡りをしている状態なんですね。
自身が取っているリスクを正確に把握していないなら、それは投資ではなくギャンブルです。
さて、全体の総括をしましょう。ARC の急騰は、AI インフラという物語への強い需要を示している一方で、24時間で 23% 超というボラティリティの高さや、技術的透明性の欠如という大きなリスクが同居しています。
A、見せかけの流動性や ATH から 81% の下落という脆い構造の上に成り立っています。
数字の上昇だけを見るか、裏側の構造まで確認するかが、長期的な成果の分岐点になりますね。
はい。最後に、記事の内容を一歩深めた問いを投げかけたいと思います。
お願いします。
今、AI 関連トークンに集まっている莫大な資金は、本当に今日のインフラ技術に対して投資されているのでしょうか？それとも、明日への最も魅力的なストーリーに対して支払われているのでしょうか？
ストーリーに対してですか？
ええ。実需が追いつく前に熱狂が冷めるのか？それとも、熱狂が本物のインフラを生み出す原動力になるのか？これは、あなた自身が市場の観察する中で見極めるべき最大のミステリーかもしれません。
非常に考えさせられる視点ですね。あなたが投資判断を下す際の大きなヒントになりそうです。というわけで、詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。